げ、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからですと書いてあります。すべてのものが一つの御霊を飲むものとされたと書いてあります。またローマ人への手紙の第8章9節に、けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんとあります。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではない、すなわち救われていないということになります。一言葉で言えば、頭と死体とは同じ性質を持つものです。けどもそれだけではありません。頭と死体とは同じ性質を持つものだけではなく、二番目にそれらは同じ使命を持つものでもあります。頭の欲することを死体が行うのです。しかし頭は何を欲しているのでありましょうか。頭は失われているものを探し出し救おうとしているのです。そのためにイエス様はこの地上に来てくださったのです。このためにイエス様は十字架につけられ血を流してくださったのです。このためにイエス様は復活をなし、そして生きておられるのです。このためにイエス様はご自身の霊を送ってくださったのです。イエス様は頭としてその死体に向かって世の中に出ていて福音を述べ伝えなさいと命令を与えておられるのです。マタイ伝書6章15節に、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行け、出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと書いてあります。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。箴言24編の注意節に同じ内容を持つ言葉書いてありますが、捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せとあります。頭と死体とは同じ性質を持つものであり、また同じ使命を持つものです。3番目は、頭と死体とは悪魔に対して同じ態度を取るべきです。頭も死体も共に悪魔を拒否し、悪魔から自分自身を切り離すのです。はっきりとした態度を取るべきであるということですね。コリント第一の手紙10章1節21節をお読み出したいと思いますが、いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。その可能性がありますから、あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことですとあります。ラオデキアはコロサイの近くにありました。多分コロサイから福音がラオデキアへ伝えられたのでありましょう。パウロはラオデキアへ手紙を書き送ったのですが、それは今は失われております。コロサイ書2章1節に、あなた方とラオデキアの人たちとその他 直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに祈祷をしているか知ってほしいと思います。同じく、コロサイ書4章の15節、16節。どうか、ラオデケアの兄弟たちに、また、ヌンパとその家にある教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデケアの教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方も、ラオデケアから回ってくる手紙を読んでくださいとあります。パウロは、コロサイ書、結局コロサイ人へ宛てた手紙は、ラオデキアでも読まれることを望んでおりました。ラオデキアの教会の信者たちは、コロサイへ送られた手紙の深い真理を理解することができたはずです。しかしその後のラオデキアの教会の堕落は恐るべきものがあります。ラオデキアの教会はエペソの教会のように初めの愛を忘れたというのではなくして、彼らの初めの状態がいかなるものであるかということさえ忘れてしまっていたのです。ラオデキアの教会はイエス様に対する愛の関係を失っていったんです。ラオデキアの教会はイエス様の愛を忘れてしまい、自ら努力したものとなり、イエス様の愛を欲しいとも思わなくなってしまったのです。ラオデキアの教会は外側の組織しか持たないものになったのであります。私たちはこの手紙においてもイエス様の素晴らしい啓示を三つの手において見ることができます。イエス様ご自身を三つの名前をもって言い表しております。第一番目は忠実で真実な証人。第二番目は神に作られたものの根源である方。第3番目はアーメンである方として、主イエス様はご自身を表しておられます。それはイエス様がすべてを知る方。2番目、すべてをなすことができる方。そして3番目、常に臨在なさる方であるということですね。すべてを知る方としてイエス様は何も知らない教会に対して対立しているのです。イエス様はご自身については私は知ると言い、教会についてはあなたは知らないと言っておられます。2番目に、すべてをなすことができる方としてイエス様は教会に対して忠告を与えておられます。すなわち救いに至る逃れ道を教えておられます。イエス様は全く新しく創造することがおできになる方です。3番目は、常に臨在なさる方としてイエス様は戸の前に立ち、戸を叩く、そして交わりを求めておられます。これら三つの名前は私たちに対してイエス様の偉大さを教えてくれるんです。三つのことが教会に対して言われております。貧しいということ、裸であるということ、メクラであるということが言われております。三つの忠告がこの教会に対して与えられております。金と白い衣と目薬を買うことです。イエス様は三つの交わりを この教会と元とされております。光の交わりと命の交わりと愛の交わりの三つです。これからイエス様の三つの名前について詳しく学んでみたいと思いますが、この三つの名前もイエス様の啓示なんです。第一番目はイエス様は忠実で真実なからです。黙示録一章五節において、すでにイエス様はご自身を忠実な証人として表しておられます。真実なお方としてイエス様は私たちをご自身の血をもって洗い清めてくださいました。しかしこの同じ愛をもってイエス様は堕落したラオデキアの教会に向かっておられます。証人としてイエス様はすべてのことを正確に知っておられます。すべてを知る証人として、イエス様はこの教会の状態を知りながらこの教会を助けようとしておられます。愛のゆえにイエス様はラオデキアに向かってその真の姿を明らかにされているのです。イエス様の言われることを私たちは絶対に信ずべきです。したがってイエス様の言われることを信ずることが堕落と罪とから私たちを守ってくるものなんです。イエス様は真実なるからです。ヨハネ第一の手紙五章に一節をお読み足したいと思いますが、しかし神の御子が来て真実な方を知る理解る欲を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方に、すなわち神の御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。ここで2回イエス様は真実なるお方であるとはっきり書いてありますね。イエス様は私たちのことを真に思っていてくださるために、私たちの真の姿を明らかにし、そのことによって私たちを破滅から救おうとしていてくださるのです。ラオデキアの教会は真実で、そして忠実なるものであるべきでした。それがこの教会の使命でした。しかしこの教会は聞き目のない仕様となってしまったために、イエス様はこの教会から離れ、ご自身が真実なる方、そして忠実なる証人となったのです。